皆さん、こんにちは。トアトーナと申します。今回の鉄道ニッチトークは、いつものまったり具合とは、ちょっぴり違った内容になってます。IT マイティ第100回のライブ配信の時に、北沢くんが、リニア問題についてという話題を持ってきたので、こちらで配信することにしました。かなり言いたい放題言ってます。あらあら。なので、そういうのはちょっと、という方は今回はスキップしてください。ちなみにトーナはリニアのことよりも早く N700SK に乗りたいです。ではまた、トーナのなんちゃら予告でお会いしましょう。
タロケンの鉄道ニッチトークです。この番組は鉄道好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。お届けするのはタロケンと。
はい、北沢です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
今のマシだと鉄道が2回被るのよく考えたらな。
難しいですね。改めてやってしまうと。
まあ、またなんか考えとくけど。
はい。
まあ、今回は特別編というのかな。
うん。
通常の鉄道認知トークとは違う枠として。
うん。
リニア問題。
あ、そう。最近よくテレビ出てるじゃないですか。
うん、
昔、タロケンさんがそんなようなこと言ってたなっていうのを思い出したのと、
うん、
あと僕自身が今、渓流釣りをよくやってて、それで大井川の最上流部に行くと、うん、もうすごいダンプがめちゃくちゃ走ってて、
ああ、そうか。
トンネル工事の、
うんうん、
あと富士川、富士山の脇の川の上流行った時も、すごいダンプカー通ってて、
うんうん、
もう全部リニアの工事のやつだったんで、
ああ
もうこんなことで渓流がダメになってしまうとか思いながらも、でもリニア全然反対じゃないんですよ僕は
、
うん、っていうのでちょっとリニアを身近に感じてた時に最近のニュースがいっぱい出てきたんで、その薄く聞きかじった知識しかなかったから、ちょっとタロケンさんにどう思ってんのかなって聞いてみたいなって思ったんですよ。
そうか。
うん、
思ってるものはもう腹渡の中ににくり返るぐらいあるんだけど、あえて話してたんだけど、まあ今まで。
じゃあ、まあ、タロケンさんの思いもあるし、その前に、今現状がどういうことなのかっていうのもよくわかってないんですよ。
ああ。
うんうん。
で、ざっくり言うと、
うん、
リニア新幹線が、通るルートが、
うん、
静岡県のものすごい北の方の、長野県に割り込んだこの、ちょっと山上に伸びた先端を、ちょこっとだけかすめるんだよね。
うん。
静岡県を。
うん。
うん。で、で、そこに大井川の源流があるから。
うん。うん、そうそう、すごいとこですよ。うん。
で、水源に関わる、工事については、その水源を、大井川を、影響を受ける、静岡県の許可がいるみたいなことらしいんだけど。
うん。
その辺も詳しく把握してるわけではないんだけど。
うん。
で、要は状況としては、静岡県知事が、OK を出さない限り、リニア工事ができないっていう状況になってると。うん。
そのリニアの工事って、もうずっと前から決まってたとするじゃないですか。
うん。
静岡県知事って今何期目で何年前からやってるんですか、今の人は。
ね、もう3期ぐらいやってないんかな、どうな
の。なんかさ、その人が着任する前の知事は賛成だったのにとか、そういうことではないんですよね。
その頃はそもそも
まだそういうルートが決まってなかったとか、そういうことか。
うん。
うん、
問題にされてなかったし、
うん、
具体的に工事に入って初めてそういうことが起こるよみたいなのが話題になったんで。
ねえ、でも、普通だったら工事入る前にね、
うん、
もうちょっと前からダメだよとかいいよとかいう話が、なのになんでこんな直前になってもう間に合わないってなって今なのかな、みたいなのがね。
うん。
うん。まあいいか。
うん、静岡県知事としてはどうなんだ？この川勝平太のこの人のあれか、経歴を見ればいいのか？略歴を見ると、職歴か。 と、あ、でも載ってないな。あ、2009年、知事就任。
ああ、じゃあ10年ちょいか。
だね。
うん。
うん。
なるほど。わかりました。
うん。で、どっから話せばいいんだ？
ん？あ、そして、あと、大きく知りたいのは、タロケンさんがどう思ってるのかと、あと静岡全体の雰囲気ってどうなのかなと思って。知事だけが頭おかしいのか静岡県全体でやっぱりやめようと思ってるのかっていう。
ああ、
うん、
まあ俺の個人的には知事が頭おかしいと思ってるけど、
うん、
あのなんだろう、もうなんだったら静岡県あの分割して、あの愛知県と神奈川県吸収してくれて静岡県なくなってたまらないぐらいの勢いで、
うんうん、
さっさと工事しやがるこの野郎って思ってるんだけど、
うん静岡県全体ではどうなんですかね。賛成派とか反対派とかあるんですかね。大井川の流域に住んでる人たちはみんな反対なのかな。
地元の人からその話題を聞いたことがない。で、多分、まあ、大井川の本当にあの、周りに住んでる人たちは、
茶畑の人とか、うん。
うん、気にしてるのかもしんないけど、
うん、
浜松とか沼津とかには全く関係ない。
関係ないですよね。うん、
で、浜松市長なんかはこの間声明出してたけど、
うん、
あのリニアの開通は浜松にとっても東海道新幹線で列車が多分増えるだろうから、
うん、
メリットがあるんで、
うん、
で、案にあの、川勝知事をあの攻撃してるっていうか、賛成ですっていうことをわざわざ言ってたね
。
ああ。なんだろうな、どっから話せばいいのかな。あの、で、俺は、うん、まあ、俺はさっきから言ってるように、あの、賛成反対ってかいうよりか、
うん、
まあ、JR 東海がちゃんとそういうことも広報しないからいけないと思うんだけど、何？やらないと、ダメなのよ
僕もそう思います。
うん、っていうのが、あの東海道新幹線ができたのって50年前なんだよね。
うん、
マンションに建てて50年前に建てたマンションがこの30年も30年もそのまま使い続けられるかって言ったら使い続けられるわけがないんだよ。
うんうん、
しかもマンションだったらまだ人に上に乗ってるのが人とか家具とかそんなもんだからそんなに衝撃ないんだけど、時速270キロとかで、
うん、
3分間隔で、あの、何十トンかの塊が、
ね、
コンクリート物が、
うん、
むしろ50年持ってる方が奇跡で、
うん、
頑張って補修してると思うんだけれど、あの、この席このまま使い続けると思う方がおかしいわけ。
うん、
だから当然、あの、代わりのものが必要なんですね。あの、日本の経済が、あの、何、今回のコロナみたいに、あの、何、みんな仕事ができなくなって、あの、GDP が1年間で 50% 下がっても、それでもいいよって言うんだったら、新幹線半年ぐらい運休させて、あの、リニューアル工事するとか言ってはあるけど、
うん、
無理でしょ。
うん。
っていうことを考えたら、まだ今の新幹線、東海道新幹線が使えるうちに、もっとかないと、日本の経済がやばいわけ。
うん。
だからもう作らないとか選択肢はありえないんで、
うん。
うん。っていうことを東海道し、JR 東海はもうちょっとちゃんと広報すればいいんだけど、まあ、
うん、
言い過ぎると今度はあの、東海道新幹線を使うのが不安だとか言ったら声が出てくるからしにくいんだとは思うんだけど。
うん。その、知事は反対反対って言って、何かを駆け引きしてるんですかね。
本人はそうは言ってないんだけれど、
うん。うん、
周りの見方としては、
うん、
は何、静岡空港に新幹線駅を作ってくれなかったことの石返しだ。
うん、ああ、じゃあ、なんか、ごねてごねてお金を引き出そうとかじゃなくて、もう被害んじゃってるから、そのままひがみ続けてるとかそういう話になっちゃうか。
まあ、っていうか、まあ、うん、まあ、極端なこと言うと、じゃあ JR 東海が静岡空港に新幹線駅作りますって言ったら、
うん、
いいですよとか言うかもしれないけど、
あ、
まあ、具体的にそれを狙ってるかどうかは別として、
うん、
少なくとも感情的な確執は絶対あると思うよ。 で、大井川の川の、あの水の問題も、
うん、
確かにそれは、あの、大井川の水が止まったりしたらいろんな影響が出るんだけど、
うん、
田代ダムって言って、あの、もうとっくにで、セタムダムができてるんだけど、
うん、
それの水は関東の方に行ってるのかな、
うん、
あの、今回のリニアで問題になってる水量よりも多くの、うん、まあ、そっちの田代ダムから他の方に流れていってるんで、
うん、
あのよく、まあ割とこれ、よくその辺の詳しい人は記事にも書いてるけど、
うん、
この辺の水量を問題にしないくせに、なんでリニアの水量は問題になるんですかねっていう論点を指摘してるよね、結構。
うん。
っていうことから考えて、あの、もう、ただごねてるだけっていうふうに、俺は思っている。
そうなのか。
で、もっと言うと、あの、うん、リニアは、まあ、これはまあ、当たるかどうかはわからない部分はあるんだけど、
うん、
日本という国で見た場合に、これでリニアで成功して、
うん、
あの、開通させて実績ができて信頼性ができたら、
うん、
新たな日本の輸出技術として産業として輸出できるわけよ。
うんうんうん、
例えば今で言うと、台湾の新幹線、
うん、
あれは東海道新幹線もそのまま台湾に、東海道新幹線技術をまあ輸出する話で、
うん
うん、700T 型が走ってるんだけど、
うん
うん、とか、あと今話に上がってるのは、話に上がってるというか、まあ、実際もう話、進んでいるのは、あの、アメリカのテキサス、ダラスとヒューストンに、うん、新幹線作るよと。
うん。
これも東海道新幹線をベースに、あの、作ることになっていて。
うん。
うん。あの、で、まあ、要するに、まあ、今、日本はどんどん、あの、何、世界にこう、輸出できるような技術がなくなって、うん、取られていたりとか、
うん、
物を失っていく中、
うん、
リニアも一つの、まあ、ビジネス的な武器になるんだけれど、
リニアぐらい速い鉄道って世界中でないんですよね。
今動いてるものはないんだけど、
うん、
中国が、
うん、
数日前のニュースなんだけど、リニアで時速600キロの運転に成功するだかしないだか狙ってるだか、
うん、
だから多分これもともとやってる間に多分中国に抜かれる。
ああ、じゃあそういう技術が他でも出てきてるってことなんだ。うん、
まあでも研究してるのは多分日本と中国だけだし、
うん、
中国が600キロ運転に成功したところで、あの、
うん、まあ安全性で言ったらね、日本のが段違いですよね。
あの、まともな国は中国の鉄道なんかどうにしないんだけど。
そうですね。う
ん、あの、アフリカのあのめっちゃ金がないところとか、あの、黙ってない人とかの辺ぐらいとか。
うん。
インドネシアはまあ騙されたことに気がついて、あの、日本にやっぱり任せ直すとかいう話になってるけど、今。なんか、だけあの、飲食券だけ取っといて、あの、うん、何、始まったらあの、何、まともにあの、工事が始まらないとか。全然あの、まともな実行能力ないし、まあ、できたとしてもあの、何、新幹線があの、衝突して落ちた時にあの、犬みたいに土の中に埋める国だから、中国は。
うん。
そんな国のテスト。
そういうね。
うん。この国が入れるわけがないんだけど。
うん。だからそうすると、一応日本が世界のトップというか、日本、唯一日本の技術ってことになってくる。
まあ成功すればね。
うん。まあ成功するかしないかってもうするんですよね。だって、その、あと静岡にトンネルさえ掘れればもう開通するってことですもんね。
まあ技術的には多分いけるとは思うんだけど。
うん。
まだでも結構あのなんだ、はっきりしてないことがあって。
うん。
例えばなんだ。じゃあ何両編成で何人乗りの列車が何本、1時間何本走るのかとか多分、
うん、
されてないし。
あ、そういうことか。うん。
というと、あの、今その静岡の山の中を通るトンネルを、うん、あの作る技術は今まだ確立されてないよとかそういう話が。
あ、
ただまあ、あの、トンネル掘る技術は確立されてないよとは言うんで、それの反応はわかるんだけど、
うん。
青函トンネルって青函トンネル掘る前から技術できたらって思っていたらできてなくて。
そうですよね。
あれ掘りなかったなんで。
うん。
東大トンネルってのは基本的にそういうもんなんよ。
そうですよね。なんか前もブラタモリでなんかトンネルの大変だった工事もやってましたから。うん。
これはあの、橋にしろと、東大トンネルにしろ、世界中、うん、何、すでにど、うん、技術が確立されて、だって実験で作れるものじゃないわけだから。
うん、うん。
ユーロトンネルのあの、代わりにあの、どっかの別の海峡にトンネル掘りましたとかできないだろ、そんなの。
できないですね。うん、
ただ実際に作りながら探り探りやっていくしかないわけで。
うん。
うん。で、その中でそれはもちろんあの、予想外のことが起こる可能性はあるけど。
うん。まあ乗り越えるっていう、こう、感じはありますよね。うん。
で、今までもそれを乗り越えて、あの、
うん、
何、瀬戸橋もできたし、青函トンネルもできたし、関門トンネル、関門海峡。
世界一っていうのをいっぱい作ってきたわけですからね。
うん。うん、で、何、技術がないとかそういうことで、
ごねるのはやめようと。
それを、反論にするのは、的が外れてると。
なんか質問が来てますよ。
静岡空港は新幹線より前からあったの？全然ないです。静岡空港できたのって何年前だろう？ 15 年ぐらい前か。
そこに駅も作って、新しく駅作ってほしかったってことなんですか？空港ができたタイミングで。
うん、静岡県の基本としては、静岡空港って山の上の高台にあるんだけど、
うん、
その真下を新幹線がトンネルで通過してるんだよね。
はいはい。
で、そこに、新幹線駅を作ってくれれば、
うん、
もう直下に新幹線駅ができるわけよ。
ああ、はい。
で、うん、まあ、望みとか、まあ、ものすごい仮の話だけど、
うん、
例えばそこに望み止めますよとか、
うん、
いう風になると、下手したら、東京第三空港と名乗ってもいいぐらいのアクセス、なる可能性もまあなくはない。まあ、今はもう成田とかも早くなったからそこまでじゃないけど、
うん、
っていうことを、うん、静岡は希望してるんだけど、
うん、
JR 東海に言わせると、
うん、まあ
とはいえ、そこ、新幹線が営業運転してるわけだから。
うん。
営業運転してるトンネルの中に、さらには、うん、まあ、駅を作るってことは、当然、対比線を作らなきゃいけないわけで。
うん。
で、さらに横に、穴を広げて、ホームを作って、っていうことを、やるのは、
うんうん。できるわけがないと。
可能です。
うん。
言って、JR とか、うんまあ、あといろんな気をつけて、うん、距離が近すぎるからダメとか、静岡に近すぎるからダメとか、したんだけど、
うんうんうん、
僕は確認したら、いやいや、新富士、静岡間の方がもっと距離が短いんで、それは理由になんねえなと、それは思ったね。これそこは JR 東海さんの方が、矛盾してると思ったけど、うんうんまあ、いろんな理由をつけて、断ってはいるんだけどね。
うんうんなるほどね。
リニアの説明をした方がいいか。
うん。
まあ、動力リニアは大阪メトロで走ってますよ。単純にリニアモーターで走る鉄道っていう意味だったらいっぱいあります。
うん。うん、あ、それって浮いて走ってるってこと？
いろんな方式があって、
うん、
東京の地下鉄とかでもあるんだけど、
うん、高
知とか、大阪とかもあるんだけど、
うん。
線路があって、線路と線路の間に、リニアモーター、いわゆるその、磁石の N 極、S 極が変わる板がたくさんダーって線路の間に並んでて、
うん、
で、車両の側にも、磁石で N 極、S 極が変わるやつがあって、
うん、
その S 極、N 極、S 極の切り替わりで、牽引を発生させて、
うん、
走らせるっていう。
あ、じゃあタイヤがついててもいいってことか。
車輪がついてて、
うんうん。
で、モーターで、車両側のモーターで列車を、走らせるじゃなくて、線路と線路の間の、その、磁石の切り替えで、
引っ張っていく
っていう動力圏の電車はあります、普通に。
ああ
。あと、名古屋のリニモっていうやつ、愛知万博とかの時にできたやつ。
うん。
あれは一応浮上式になっているけれど、あれは、うんそもそも高速速度、高速に走る向けの技術じゃなくて、
うん。
110キロぐらいかな時速。浮上しているけれども、いわゆるリニア新幹線みたいに600キロ、500キロ、600キロで走るっていうようなものではない。 あと高速で走れるのは一応上海にあるのか。あそこ400キロくらいとかで走ってるのかな。でも最初は400キロとか500キロとかで走るつもりが結局作ってみたらグダグダでうまくいかなくって今スピード落として走ってるとかっていう話らしいんだけど、うん。なので基本のリニア中央新幹線はレールとかもなくてあくまで磁石で線路というかそのなんだ地面から浮いていて、でさらに左右もその横の壁というか、う
ん、ついてない、
あそこからこう、うん、磁石の力で離れていて浮いてる状態で、でしかも駆動もその磁石の切り替えで、
うん、
駆動させるっていう、
うん、
だからむしろ飛行機に近い感じ、浮いてる、浮いて何もせし、
うん
うんっていう風な仕組みで高速に走るっていうのが、まあ、リニア新幹線。
うん。で、電気なんですよね。
そう、電気。
もともとの根本は。
うん。ただ、まあ、電力消費に関しては確かに問題はあって、今の新幹線の3倍ぐらいの電力使うらしいので。
うん、なんかね、凄そうだなと思って、今の話聞いてたら。うん。うん、
で、それやろうと思ったら原発は必須だよね、みたいな話はあるから。
うん、
まあその問題は確かにあるんだけれど、
うん、
なんでまあそういう意味でさっきその必ずしもその何日本で開通したとして海外から引っ張りたくなるかって言われたらそれは分かんない、そういう
発電所も一緒に作んなきゃいけないぐらいの勢いなんだ、
うん、まあその可能性はある、
うん、
まあ、とはいえ原子力発電所なんて世界中に100個ぐらいあるから別に、
うん
一個や二個増えたところでどうってことはないんだけど。
うん。
うん。
なるほど。
で、あとはそうだね。ネット上でよく見かける話として。
うん。
リニア新幹線の経路に普通の鉄道の新幹線を走らせればいいじゃないか、とか言ってる人も、
うん、
いたりするんだけれど。
うん。
リニア前提でコースを作ってるから、
うん、
鉄道、普通の鉄道の新幹線じゃ登れない急勾配とかあったりするので無理です。
急勾配でもリニアだったらいけるんだ。
そうそう。
スピードがあるからか。
っていうか、
レールがないからか。
うん。いや、普通の鉄道だとレールと車輪の摩擦で走るんだけど、
うん。
そうすると鉄と鉄の粘着力で走ってるわけよ。
うんうん。
鉄と鉄の粘着力なんか大したことないじゃん。
うん。
だからある程度一定の角度を超えると登れなくなる。
うん、うん。
うん。で、なんだ。で、それを克服するために山岳鉄道とかではアプト式って言って、
うん。
そのレールと他に、レールとレールの真ん中に歯車のラックレールっていうのを、
うん、うん。
歯車の車輪をつけて、歯車を引っ掛けて、その力で登るっていうのが、なんだ、箱根登山鉄道とかにあるし、
うん、
大井川鉄道の井川ダムのあたりにもある。
はいはい。
うん。箱根登山は違う。箱根登山はアプトじゃねえな。あそこは粘着式でやってるけど、かなり急勾配だから、砂を巻いたりとかして、ね、ふざけたりしてるのか。
うん。
うん。アプト式は大井川鉄道だけだな。うん。
うん。
なんで、もし鉄道で引き直すんだったら、コース全体見直さないといけない。
はあ、フラットにしていかなきゃいけないんだ。直線だったらいいかなと思ったけど、それだけじゃないんですね。
勾配が問題になってくる。
うん。
で、あとは逆に何だろう、まあ、いろんなことを言ってる人がネット上でいるんだけど、今の東海道新幹線のところを、
うん、
何今の東海道新幹線引っぺがすか、もしくは2階建てにしてリニアにすればいいじゃん、いいんじゃないのとかって言ってる人が。
うん。
あまりいるんだけど、
うん、
東海道新幹線って、ぐにゃぐにゃに曲がってるんだよね。
うんうん、
っていうのは、東海道新幹線は、東京オリンピックに間に合わせるように、突貫工事で作ってて、
うん、
5年で作ったんかな、東京新大阪間。
すご。うん。
しかもまあ、東京オリンピックが1964年だったから、1959年から、
うん、
直前にできたのか。
うん。で、だいぶ古いな、そう考えると。
そう。 で、当時、今見た東大トンネルを作る技術もなかったし、
うん、
長い橋を作る技術もなかったし、
うん、
あとそもそも後期的に作る時間なかったし、
うん、
あと、さらに言うと、お金なくて、世界銀行から借金するしてやっと作ったぐらいにお金もなかったから
、
なるべく短い工期で作れるように、なるべく長い橋を作らず、長いトンネルを作らないで、
うん、
山とか川とかを避けて作ってるんで、
うん、
その後で言ったら山陽新幹線とか比べても、ぐんにゃぐにゃに曲がってんの。
うん、
カーブだらけ。
うん、
だから、あそこにリニア作ったところで、まともにリニアが速度出せないので、
うん、とにかくまっすぐじゃないとダメみたいな印象あるもんね。スピードが500キロもね。
ちょっとちょっと。
うん。
なんで、今の東海道新幹線をそのまま再活用するって案もダメです。現実的ではないです。
うん。
うん。あとはなんだ？なんだ？東海道新幹線の代わりとして北陸新幹線が新大阪まで行けばいいじゃないかっていう言ってる人もいるけど。
うん。うん、
輸送力が全然足りない。
ああ、新幹線のないデカさは。
今の東海道新幹線が、
うん、
1編成16両で、
うん、
座席数1323人だったかな。
うん、
で、それが、のぞみが最短3分間隔で走るんで。
すごいよね。うん、
なんで、光と、なんだ。今回のダイヤ改正で、のぞみ12本、こだま3本、光2本になったのか。
うん、
だから最大臨時を全部フルに活用すると1時間で17本走れるんだけど。
うん。すご。
っていうことは、まあ実際にはそこまでなんないけど、仮に全車満席で走ったとしたら、東京駅を1時間あたり2万2000人出ることになるので。
うん。すごいね。それまあ、正月とか、ゴールデンウィークとかってことですね。
そう。
うん。
で、北陸新幹線はそもそも12両編成でしかないし、
うん。
速さも整備新幹線規格だから260キロしか出ないし、
うん。
あと軽井沢のあたりの、薄い峠のあたりの急勾配があるからそんなにスピードも出せないし、
うん。
で、編成を長大化することも考えてないし、
うん。
大阪までいつ開通するのみたいな状態になってるから
、うん、
大阪まで開通したとしても東海道新幹線の輸送力を代替することはできない、
うん、
で、さらにもっとわけわかんないこと、なんかよくわかってない人たちがいるのは、こんだけ飛行機とか飛んでるから飛行機だって言うんだけど、
うん、
新幹線で飛行機の輸送力って桁違いに違うんで、
うん、
飛行機、東京大阪間を飛んでる飛行機って1機あたり何人ぐらい乗れると思う？
何人？ 500 人もいないですよね。300人とか。
大きい方で300人。
うん。
ちっちゃいやつだったら200人とか。
うん。
うん。A380 みたいな、総2階建てとかだったら500とかできなくはないけれど。
うん、でもなんか毎回いっぱいになる気はしないですね、飛行機だとなんか。
うん、
イメージ的に。うん、
で、仮にじゃあ もはや A380 自体がAir France とかをもう退役させますとか言って廃棄にしてる状態なんで、今からありえないんだけど。
うん、
例えばじゃあ A380 を持ってきて、
うん、
新幹線の代わりに、飛ばせますよと。
うん。
だとしても、望み一本あたり1300人乗れますと。
うん。
A380 で500席ですと。
うん。
と、だいたい、望み一本あたり A380 が3機いるわけだよね。
うん。
ということは、羽田を1分ごとに A380 が出発しないといけないわけよ。
うん。
不可能。
燃料もすごそうだしね。
うん。うん、1分あたり離発着なんか無理だし。
うん。まあ、あと、それもあるし、あとなんかもう飛行機は、とにかく、なんか、発着の何分前に行きなさいとか言われるのが一番嫌ですね。
まあ、そうですね。
30分、1時間前に行かなきゃいけないか、空港に。
うん。
だから、飛行機乗ってる時間が短くても、トータル時間したら新幹線の方が全然楽だわって思うこと結構ありますね。
そうそうそうそう。
うん。
なんで、まあ、リニアの話から外れるけど、
うん。
まあ、 例えばちょっと前に新幹線の中でなんか焼身自殺かなんかした人がいて、危険物とかが問題視されてた時に、飛行機みたいに荷物検査しろっていうのがあったんだけど、そんな乗客数なんで物理的に不可能なんで、東京駅で1時間あたり2万2000人どうやって荷物チェックしてる、そんな場所もないし、手間的にもそうだし、仮にもしやるとしたら、東京駅の在来線ホーム全部なくして、荷物検査場にするんだったらできるかもしれないけど。
それは無理ですね。
それも無理でしょ、だから、荷物チェックも無理です。
もう東京駅から大手町の間の、このトンネル全部使わなきゃダメですね。そしたら歩いていくのに新幹線ホームまで間に合わないですね。
とにかくこの新幹線のその輸送力、あと定時性ね、飛行機だと簡単に遅れたり天候で、
そうですね、
関空に向かってたのに名古屋降りますとか言われたりとか、
だからね、中継の時もなるべく新幹線でみたいな、
そう、あれほど確実に早く着ける乗り物は他にないので、何から言うか変わりにくいことは無理なんですね。でも、その新幹線がもうできてから50年も経ってて、あとどれぐらい持つのっていう。
なんかできてから50年って言われるとそうかと思うけど、さっきの1959年とか言われると相当古く感じますね。64年か。
だから一刻も早くその代わりになるものを作らなきゃいけないのに、静岡県知事が漏れてるせいでこんなこと。
静岡県知事を支持してる静岡県民はどれぐらいいるんですかね。
体感的
です。もう一回。
体感的にはゼロなんだけど。
ゼロ。なんかそれをかけて選挙とかはやんないのか。そこまで大きい問題じゃないと思ってるのか。
いや、選挙を出してほしいんだったら俺マイナス1万票ぐらい入れたいんだけど。
静岡にはもっと大きい、こう、案件がいっぱいあるのか。リニアよりも。
いや、まあ、任期が終わったら選挙は来るとは思うから、それがいつなのかよくわかんないけど、とりあえず、今年とか来年とかって話ではないと思うので。
そうか。そうか。でも、リニアが開業遅れたら、すごい、日本の国としては相当ですよね。なんか、損益というか。
で、その間に南海トラフ来て、東海道新幹線が壊滅したらどうするのみたいな話にもなるわけだよね。しかも、東海道新幹線って海沿い走ってるから、
そうですね。
波の波が来たりとかして、東海道新幹線が半年止まったら、コロナ以上に、経済的にやばいことになるよねっていう。っていうの、大きい問題なのに、たかだか静岡の一人の知事がごねてるせいで先に進まないっていう。
なんかね、お水の問題をしきりに言ってたけど、
で、ネットとか見てると、自然破壊をどうのこうのとかって言ってる人たちいるんだけど、基本的に人間の何、建造物って自然破壊しないと作れないんで。自然を大切にするから日本滅んでもいいっていうスタンスだったら別にまあその人の考えだから別にいいと思うけど。日本が国として今後も何ある程度の国力を維持しようと思った場合、もしくはちゃんとした生活、なんちゅうんだろうな。東京、大阪、名古屋間の移動って、日本の中でもすごい大きなウエイトを占める経済エリアでもあるので、そこを捨ててまで大切にしなきゃいけない自然があるっていうんだったら、まあそれはそういう人たちはそれを主張し続ければいいけれど、お前らその代わり工業物一切使うなよっていう、電気も一切使うなよって話だよね。車も一切取るなよと、全部は徒歩で行って。
それを個人の人がそういう理念のもとで生きてるのはいいけど、それと知事とは別ですからね。知事は知事だから、そういう立場で考えてもらわないとね。
だから法律変えちゃえばいいというもんだよ。あの、何、
うん、
大井川の川の問題を、そんな、現地一人が、あの、権限を持つんじゃなくて、法律変えて、あの、国が決めれますよっていう法律作ればいいんだよ、そんなの。
うん。
取り上げればいいだけの話だと思うんだけど、俺は。
ねえ。
じゃないと、あの、本当に国として問題です、これ。
ねえ、なんか、うん。なるほどね。タロケンさんは激怒しているってことですね。
うん。まあ、あの、
静岡県民でありながら。
静岡の記事を見るたびに、あの、もの、
うん、イラッとし
てる。あら、にくりわえって書いてる。もはや、まあ、SNS に書かないことでしたけど、俺はっていう。
うん。そういうことか。なんかこの前、この知事と JR の社長が会ったみたいなのやってたけど、
うん、
なんですかね、なんかね。
ね、うん、
なんかそういうところだったらもうやりますとかやりませんとかはっきり言えばいいのにとか思うけど、なんかお互いに言い切れない感じで終わってるみたいな感じ
で。いや、静岡県側は、うん、いや、反対、あの、工事許可しませんって言ってるよ。
あ、そうか、言ったから、それを受け止められない JR 側がぐにょぐにょ言ってたのか。
で、結局今の、うん、その法律から言うと、
うん、
静岡県知事が許可しませんって言われたら工事できないんで、
うん、
どうしようもないよっていう。
うん、
でも
なんか、ほら、調査をしなさいって言ってるじゃないですか。
うん。
そういうのもう10年前に言っとけば今頃終わってる話なのかなと思うんだけど、そうでもないですね。
結局あの、何、うん、リニアが静岡県をかすめるところって、あの、うん、本当にあの、山脈の山の奥の奥の山の中なんで。
うん
うん、で、しかもあの、川の源流って地下水とかいろんなものがあるから、
うん、
あの、そんなのあの、予測できないんだよね。
できないですよね。調べたってわからないと思うと思っちゃうんで、僕。う
ん、不可能なんで、そんなの。
うん、ね、うん、そう思う。うん、
だから、あの、できないことをやれって言ってるっていう。
うんうん。
まあ、子供がごねてるのと一緒だよね。権力だけ持って。
そうだよね。それで、まあ、もう落としどころがないわけなんですよね、結局ね。
うん、まあ、最終的に、どう、知事が、県知事が落とすつもりなのかっていうね。話なんだけど、
なんか例えば原発を作ったらその地域に毎年すごいお金が落ちるとかいうのが僕よく知らないですけど、
うん、
そういう噂みたいなものがあるじゃないですか。
まあそうだね、
うん、だからそういうことなのか。そこの 10キロぐらいこう新幹線通ったら、
うん、
ちょっと大井川立派お金が落ちればそれでいいってことになる。知事的には、
うん。で、例えばそのなんだ、そんな山の奥に工事をしなきゃいけないから、
うん、
でさっき北田くんが言ってたみたいにダンプが大量に通る。
すごいっすよ。うん、
まあ、当然トンネル掘るってことは掘った土をどっかで持ってかなきゃいけないので、
うん、
ダンプで運びまくらなきゃいけないんだけど、
うん、
当然あの、何、本来だったらあの、人が行かないようなところだったところにダンプがたくさん通ることになるから、
うん、
道路を整備しなきゃいけないんだよね。
うん、
その道路を整備しますと、
うん、
でその近辺の人たちの、まあ、要は道が良くなるから、
うん、
そういうメリットありますよねっていうのはマジエラ東海は言っている、
うん、
あとはその、まあ、これは確約で言ってはいないんだけど、うん、まあ、一般論的話、まあ、さっきの浜松市長も言ってたんだけど、
うん、
リニアができることで、今東海道新幹線はとにかくのぞみ中心で列車が走ってて、静岡県内止まるのは光が1時間2本と小玉が、まあ三島止まり1本と、あとは、
うん、
上まで行くのが2本で、
うん、
4本ぐらいしかないっていう状態な、
うんうん。
リニアができると望みが減るから、うん、その東海道新幹線に余裕ができるんで、
うん、
光が増えるとか、
うん、少し止まるようになると、
静岡県内が便利になるっていうメリットは、まあ、出てくるはずだから、そう、うん、静岡県民にとっては早くリニアできた方がいいはずなんだけど。
うん。
そういうところを無視してるね、あの県知事はね。
そうか。
まあでも、なんだ。まあ一時、愛知県とか、周りの県知事たちとは、いろいろチクチク言ったりとかしたけど、なんかもっと周りからの攻め立ててフルボッコにすればいいんじゃんか。期待してたんだけど。
うん。だって他の県はもう早く作りたいわけでしょ。もう決まっちゃってることなんだから。うん、納期までに間に合わせたいわけでしょ。
うん。
ねえ。
これに合わせて他の工事とかもしてるしね、
うん、
準備とか。
うん、もう始まっちゃってんだからね。始まる前に言ってるんだったらわかるけど。じゃあ、うん、ねどうすればいいんだろうね。もうリニアのトンネル掘れないって言ったらもう名古屋に来させませんよみたいな、そういうことになっちゃうから。
まあ本当に落としどころとしてどうするつもりかわかんないけどね、
うん、ねなんか、うん、じゃあそうか、水の
うん、
この自然破壊の問題を調査してくれて、ある程度の結果が出て、それが知事の許容範囲だったら工事 OK っていう、今のところそういう状態なわけですよね。
いやー、どうなんだろうね。JR 東海は全量戻す、何大井川の源流からこうトンネル、リニアのトンネルができたことによって、
うん、
本来大井川に流れるはずだった水を、
うん、
ポンプとかを使って組み上げ直して全量で大井川にな、うん、戻すとかっていうことを言ってるんだけど、
うん、
それでも納得しないっていうか、
うん、
そんな状態だからね。
うん、なんだ。
何なんだろうね、あいつね。
じゃあ、そういうことでいいんですかね。結局何なんだろうなっていうことでいいってことですね。
うん。まあ、そうだね。まあ、静岡県の拒否は駅がないから、まあ、駅はないんだけど。駅はないけれど、まあ、それによって東海道新幹線が開くっていう、
うんうん、
こっち側がメリットが発作よねっていうね。
うん。それで、
まあ、うん、じゃあ全部望みが名古屋始発になるかって言ったら多分無理なんだけど、それも。
そうですよね。だって、そのなんか、行く、なんていうか、行く用事がないですもんね、まずね。
ん？
その、静岡で泊まるようになって、で泊まるようになったら何かができるのか、なんていうの、浜松だって浜名湖行こうかなとかあるけど、
うん、
それがいっぱいこう泊まるようになったとしても、そこの駅に何かもっとメリットがないとね、
うん、まあ
ないもんね。
まあ光が1時間に2本しか、静岡県内泊まるやつがなくて小玉も2本しかないとか、な
ん、うん、
結局それ何で望みが止まらないのは。
うん、
静岡に対してこう、なんか不公平だみたいなことを言ってる人もいるんだけど、
うん、
実際に乗客数として、
うん、
静岡県内が、三島、新富士、静岡、掛川、
うん、
浜松、
うん、
でいいのか、
うん、
静岡県内の全駅の乗客数合わせても、名古屋に全然かなわないんだよ、一駅。
うん、
ぐらい全然乗客が少ないの。
うん。そうなんだよね。うん。だからどっちを先にするかだけど、何か魅力的な施設があって、
うん、
新幹線止まるようになるのか、新幹線止まるようになったからなんか魅力的な施設作るのか、わかんないけど、うん、ねもともと少ないからね。
うん。そもそも
乗る人が。うん。
静岡に望み止めろって主張してる人もいるけど、いや、俺は望みを静岡に止める必要はないと思ってるから。
うん。
それだったら光をもう一本静岡に止めてって思うもん、1時間に一本。
うん。
それでいいやって思って、望みは静岡に止まっちゃダメだよって思うからね。
ね、早く大阪に行けるものは行けるものであって、
そうそうそう、う
ん、静岡に止まるものは静岡に止まるものであって。
そうそう。
うん。
うん。そんなぐらいの需要しかないんで、静岡に。うん。なるほど。
しかも静岡のこう、重要なっていうか、あ、ま、浜松か、富士山かだから。
まあね、静岡から新幹線は使わないよ、行くのに。
そう、だから結局その距離に重要なものがあるから、新幹線がちょうど止まりそうなその距離になかなか魅力的なものがないってことなんですね。
まあ、うん。うん、まあそもそも、その都市の大きさとしてね。
うん。大したことに長いし。
それは。
うん。
あとは何かなぁ。そうね。新幹線全般で言っても。まあ、新幹線建設自体、うんぬんかんぬんとか。長崎の問題があったか、そういえば。
ん？何ですか？
長崎新幹線問題。佐賀県がごねているっていう。
あ、そういうのがあるんですか？また別に。
うん。長崎、なんだ？今の九州新幹線の、新鳥栖から分かれて、新鳥栖から分かれてじゃない、今
これなんか地図出ます？ここの共有画面に。
そうだね。
うん。
九州新幹線、長崎新幹線、
おさむ丸さんがもう海の上走らせますかって言ってますけど、海の上走る電車はないですよね。
うん、5番が作れないからね。作っても多分伸びるなからね。
静岡は分割しようって書いてありますよ。
ああ、それは
確かに。
ですね、浜松までは愛知県にして、
うん、
何三島とか沼津の方は神奈川県でいいですね。
うん、あとその、なんか、青春18切符で行くときに、ちょうど飽きないぐらいの、こう、距離感で他の県になってほしいですからね。
なるほど。
うん、
静岡市だけ静岡県になるんだな。静岡県、静岡市になって、あっちは愛知県の中の愛知県浜松市とかになって、
うんうんうん、
神奈川県の松市とかになって、
うん、
で静岡市は県独立に静岡市になるでいいよ。静岡市の市長はあれだからね、静岡市内に LRT が作るってことで頑張って進めて具体化させてるからね、あの人ね。
LRT って何ですか？
近代型路面電車。富山とかでめっちゃしてるんだけど、
うんう
ん、で、今、宇都宮も南側に作ろうとしてるのか。あれも、工業団地か、どっかの間まで作るのかな？
うん。
うん。
それ何がメリットなんですか？エコーなんですか？
まあ、要はその、車った足がないところに、
うん、
公共交通機関として、鉄道を作るっていう。うん、ただ、鉄道とかでは、なんだろう、必要、ニーズに合わないから、例えばそのなんだ、バスぐらい、まあバスに近いぐらいこまめに止まってくれて、まあスピードはそこそこで、で、しかも何、渋滞とかに巻き込まれず、定時運転ができて、
うん、
そんなにコストがかからず乗れる鉄道、うんうん。
なるほど、うん。
ヨーロッパとかでも LRT、まあその昔から路面電車を近代化したものが各都市で走ってるのが当たり前で、
うん、
バンバン使われててバンバン利用されているんだけど、
うんうんうん、
日本で言うと広島の状態とかがそれに近いかな。
うん、
まあ、バスとかも走ってるんだけど、路面電車もバンバン走っていて、お客さんもかなりそれを実用的に乗っていて、
うん、
新型車両もどんどん投入されたりとかしてて、
タルケンさんといった道後温泉の近く、
うん、
あれはちょっともうちょっと古いタイプになっちゃうんですかね。
あれは普通の昔の路面でしたね。
あれは路面、そっか、あれよりもっと新しいのがあるんだ。
そう、うん、そうそうそう、
うん、 かりました。
そう。長崎新幹線九州ルートはどこに乗ってるんだ、これ乗ってるのか。本当は、その博多から新幹線で長崎まで直通できるように作りたいんだけど、
うん、
佐賀県がごねて、で、しかも、ルート上長崎に行くのに佐賀県を通らざるを得ないんだけど、
うん、
そうすると、今の整備新幹線の、枠組みから言うと、うん、通過する県は、その距離に応じて負担を、金銭的負担をしなきゃいけないと。
うん。
けど、佐賀県からすると、博多までそんなに今の状態で遠くなくて、在来線の特急で行っても、新幹線ができても、まあ、15分ぐらいしか変わんないとか、10分しか変わんないとか。
うん。
なのに、何百億も払うの嫌だっていう。
うん、うん、うん。
ので、反対してて。
うん。
でも、長崎側からすると、
うん、
もう博多からかなり距離があるし、しかも実際人の往来もすごい多いので、博多と長崎の間って。
うん、
今、在来線の特急が30分に1本ぐらいとか走ってるんだけど、
うん、
まあ常に結構満席なぐらい、まあ今ちょっとコロナの影響で減ってるかもしれないけど、俺が前に行った時はかなりの乗車率に乗ってて、
うん、
で、本数も相当走ってて、うん、だけど長崎本線が単線なのよ。
あらら、うん、
山の中をぐにゃぐにゃこう曲がって走ってる感じ。
そういうイメージか。今勝手に湘南新宿ラインを思い浮かべてたんだけど全然違いましたね。
要するになんだ、長崎本線とかああいうなんちゅうんだろうな、その昔から主要な都市に鉄道を引かれた時って。
うん、
すごいもう明治の時代とかすごい昔の時代からもう真っ先に作られてるわけよ。日本。
うんうん、
で、古い時代に作ってるから、
うん、
まず技術がないので、長大トンネルとか掘れないし、
うん、
まあ、その時代だから、とりあえず単線とかで、SL の時代とかだから多分作ったのって、
うん、
単線で、まあ、トンネルも大きな橋も作れないから、山に沿って、山と川の間の隙間を沿ってぐにゃぐにゃ走るみたいな、線路の引かれ方をしてて。で、しかもその時代って、ちっちゃい集落が途中にポツポツ点在してるっていう、状態になって、紀伊半島がまさにそうだよ。ああいう感じで、海際にちょっと集落があって、また山があって、山を越えてトンネルで越えたら集落があってみたいな。で、ああいう土地のところに、で、当時まだモータリゼーションとかも来てない時代だろうから、そうするともう、交通機関としては、徒歩か、馬車とか、人。
そうですね。うん。
まあ、紀伊半島とか海があれば船とか、
うん。
っていう交通機関がないところに、それじゃあまずいからって言って、鉄道を引いてるので、
うん。
そういうちっちゃい集落を全部こう拾って、そこに駅を作りながら、ぐにゃぐにゃ曲がりながら、山と川の間をうねって、線路が引かれてる。
そうか。うん。
でも、時代が変わってきて、途中の集落がこう、だんだん減っていったり、まあ、もちろん残ってるところもあるんだけど、
うん、
そういう用途よりも、博多と長崎をこう、早く移動したいっていう需要。まあ、
全然別のもんですね。
うん、はい、うん。で、俺も実際それ長崎、それこそ長崎国体の時に長崎行った時に乗ったんだ。
はい。
もう本当にこんなところに特急が通ってるんだっていうぐらい、
うん、
呼び出のところ山の中に通ってるし、単線で土地で行き違えるし、
うん。
しかもそんな単線で行き違えで特急も普通も混ざって走ってるから、
うん。
特に特別なことが何もないのに特急が10分遅れるとか平気で普通に発生してて。ここはさすがに無理だから別線引かないと無理だよなっていう感じなので。で、今さら在来線の新線作るぐらいだったら新幹線作るよねっていう、
うん、
こともあって、もともと整備新幹線のルートの中にも入っているから、それで作ろうとしてるんだけど、
うん、
で長崎はメリットがでかいんで、
うん、
まあ、当然、費用負担もあるんだけど、全然そこは問題ないで早く作りたいと。
うん、
でも途中佐賀県を通過するんだけど、 あの、佐賀は新幹線が来ても、今から、今、在来線で走っている特急の博多行きの直通と比べても、あの、そんなに短縮効果がないんだよね、時間的に。
うん。
それに何百億円も払いたくないとか。
うん。
あと、あの、並行した新幹線ができると、在来線が、あの、何、あの、第三セクター化して、あの、地元が、あの、運営しなきゃいけなくなるので。
うん。
あの、今で言うとなんか北陸新幹線ができた時のあの、富山で持ったあの IR、あの、なんだっけ、なんとか鉄道とかあの辺のね。
うん。
あれ全部あの地元と、あの、地方自治体と、まあ、あの、有力企業とかがお金出し合って運営してる。
うん。
もともとは JR だったんだけど、まあそういう鉄道になってるんだけど。
うん。
自分たちが負担しなきゃいけなくなると、佐賀県は。
うん。
なんで、あの、対して、あの、時間短縮効果もないのに、あの、県、
負担ばっかりが。
かかった上に、うん、あの、在来線が JR じゃなくなって、自分らが負担しなきゃいけなくなるから、新幹線行かないっす。言ってて。
うん。
で、あの、長崎県内が全然、あの、工事ができない状態になって、しょうがないんで、あの、途中のあの、武雄温泉っていうところから長崎まで新幹線が作られることになってるっていう。だから完成したとして、長崎から武雄温泉っていうところまで新幹線なんだけど、そこから先はまた在来線の特急で
、うん。
まあ、新鳥栖まで行って乗り換えるのもめんどくさいから多分博多まで直通するとは思うんだけど。っていう不便の状態になるっていうね。
でもまあ、そっか、何百億円も払えませんっていうのはなんか理由としてはなんかわかる気がするけどな。
うん。
うん、しょうがないっていう。
うん。まあで、結局、うん、まあこれも、あの、整備新幹線っていうもの自体が、
うん、
そもそもあの、法律で決められて、あの、路線とかも予定も作られたんだけど、
うん。
それがそもそもあの、ね、田中角栄とかの時代なんで。
ああ、だから高速道路と一緒ですもんね。
そう、
うん。
発想も全部古い、昔の発想で行ってる、うん。だから、何作ったらその部分、距離に応じて地元が負担しなきゃいけないとか。
うん、
そういう枠組み。
景気良かった時の話ですよね。
そう、
うん。
だからもうあの、何あの、新幹線整備法自体はあの、これ自体を直せばいいのにって思ってんだけど、俺は。
うん。
だからそういうのも含めて、あの、リニアも含めて、あの、法律変えりゃいいじゃんと思ってんだけど。
うん。
ってことはやんないでね、あの、安倍晋三たちとかね。
ねえ。
そんな感じよ。新幹線も。
新幹線じゃあとどこにできるんですか？
とりあえず、あと今、
北海道もうちょっと繋がるんでしたっけ？
うん。北海道新幹線はまあ札幌に向けて行ってる。
うん。
あと北陸新幹線がまあとりあえず、敦賀にたどり着くのが2023年。
うん。
ん？福井だったっけ？うん。まあ福井まで暫定開業して、さらに敦賀までたどり着いて、最終的にはまあ大阪かもしくは新大阪まで行く。すると今の長崎新幹線と、ぐらいか、
うん、が一応計画なんだ。でも他のところとか今言ったところは、まあ必要な気はしますね。
うん。なので、もともとその何、あの、うん、もう在来線の特急が30分間隔でバンバン走ってて、それにお客さんがバンバン乗ってるっていう。
うん。
ようなところなので。
うんうん。
まあ、北海道はちょっと違うけど、まあでも、北海道もまあ、結構特急乗ってるからね。
うん。あとまあ、なんか観光でもね、行けそうな感じもあるじゃないですか。
うん。まあね。
うん。
まあでも、正直、うん、俺の試験だけど、
うん、
俺の意見だけど、本当北海道新幹線は、東京から東京から札幌に作る前に、札幌は旭川間に作ってやれると思ったけど。
うん。旭川か。うん。
あそこも特急がバンバンこう30分間隔で走ってるんだけど、
うん、
昼間のに立ち客が出るみたいな感じになってるんで。 俺はそっち作った方がいいんじゃないかなと思ったけど。
うん。そこは特急で何分ぐらいの場所なんですか？
時間 ?1 時間半、2時間。
うん。
ぐらいかな。相当乗ってるよ、あそこ
も。うん。
ドライブは結構ね。まあ、そんな感じかな。うん。まあ、とにかく東海道新幹線が使えるうちに早くなんとかしないとまずいよっていうね。
うん。でもまあ、一応今のところ解決策がないと。で、静岡県民は別にそんなに関心がないってことなんでしたっけ？
多分ないんじゃないかな。
うん。なんであんなに息巻いてるんだろうか。
うん。まあ、静岡空港駅作ってもらえなかったことが相当いい。よくわからん。無理だっつうの、そんなの。
静岡県知事は、なんか、あれですか、いろんな発表とかみんなの前でしたりするんですか？例えば、小池さんとか、黒岩さんとか、なんか断るごとに会見とかやるじゃないですか。
まあ、
結構出てくるんですか？
リニア新幹線の話題以外は、テレビに取材されることはないし。
うん、コロナの時とか、とかはどうなんですか？
出てんのかな？どうだろう？
あ、まあ、テレビに出るっていうか、まあ、県民に向けてメッセージじゃないけど、わかんないけど。
YouTube とかでやるとか。
うんうん。
そもそも静岡そんなに感染者出てないからな。
あ、深刻になってないのか。そうか。そういうことか、わかりました。うん。
個人的には静岡市長はすごい見たことあるし、うん、さっきの LRT のシンポジウムとかでも見に行ったことあるし、
うん。
顔なじみもあるから、
うん。
この人頑張ってほしいなと思うけど、
うん。
静岡県知事誰それお前って感じ。
まあ、それでも10年近くやってるんですもんね。
まあね。
うん。なるほど。わかりました。
こんな感じですわ。
はい、わかりました。ありがとうございます。
そんなんでいいんでしょうか。
いいんでしょうか。はい。
四国はってある。
四国？
四国は言ってた方がいいの？四国新幹線。
新幹線通るんですか？
一応その新幹線整備法には、
うん、
計画路線としては地図は書かれていて、
うん、
で、北海道新幹線ができたあたりから、
うん、
四国がどうも危機感を持ったらしくて、
うん、
結局北海道新幹線ができたことによって、
うん、
新幹線が来てないのが四国だけになったのよ。
ああ、はいはい。
で、なんかどうも危機感を感じたらしく、急に四国新幹線実現をみたいな、規制導入みたいななんかことを言い出したんだけど。
うん。
ごめん、多分一生来ないと思う。まあ、そうだな、岡山、高松、松山の間、うわ、新幹線どうだろうな。定位するかな。
どの橋通っていくんですか？
まあ、瀬戸大橋、そもそも新幹線通れるように作ってあるから、最初から。
あ、そうなってるんだ。
当時はまだ全然、四国新幹線とか、真剣に考えられる、ぐらいの景気もあったし。
うん。
うん。なんで別に瀬戸大橋通って岡山直通で、松山とか高松とかに引くことは可能なんだけど。
うん。
なんせ人口がそもそも多くないし。
うん。
まして、当然、日本の地方全部そうなんだけど、どんどん人口が減ってる状態だから。
うん。
うん。で、そもそも四国って電車自体がつい割と最近までなくて。
うん。
要は全部ディーゼルカーしか走ってなくて。
ああ、 そうでしたね、うん、
ここ10年15年前に松山まで電化されて電車特急になったけど、
うん、
うん、まあ逆に言えばそれで間に合うぐらいの需要しかないっていう、
うん、
まあでも松山高松ぐらいの間はまあまあ特急にも本数も走っててそれなりに乗ってるから、
うん、
距離が結構あるからあそこも、
うん、
特急だとかなり時間かかるし俺もまああそこも乗ったけど、
うん、
まあ、新幹線あればいい便利だよなっていう気持ちはわかるけれど、
うん、
さすがにごめんペイしないと思う。
そういうことか。
うん、なんで一応なんか和歌山とかと手を組んで松山から高松通って、
うん、
海を渡って和歌山まで新幹線を通すみたいな、
うん、
ことをなんか急に叫び始めたんだけど、
難しそうとか、
それはちょっと現実的ないだろうとか思いながら厳しいんじゃねえのとか思ったりしたけどね。
うん
うん、まあね、まあとはいえあれだよ、鉄道とか空港とか地上インフラは作れるときに作っとかないと、
うん、
見えない影響がいっぱい発生するので、
うん、
どことは言わないけど、なんか、琵琶湖があるところとか、琵琶湖があるところとか、琵琶湖があるところとか、なんか反対側が当選してやめちゃったけど、
うん、
新幹線駅作るの。
あ、そうなんですね。うん、
何？北陸新幹線で、
うん、
中野に行く手前に上田っていう町があって、
はい、
上田市ってあって、そこに新幹線の駅ができたんだけど、
うん、
新幹線の駅ができる前は、そんなに人が来なかったというか、目立ってなかったというか、需、
うん、
要がなくて、で、隣に小諸、隣になるのかな、隣の隣ぐらいかな、小諸市。うん、小諸市の方が、割と知名度もあるし、
うん、
在来線特急、まあ特急はまあどっちも上田も止まったんだけど、割とその人が結構来てた。
うん、
上田市と比べて小諸市の方が、全然、ニーズとかも経済力とか、人口とかも上だったんだけど、
うん、
小諸に新幹線駅ができずに、上田に新幹線駅ができた途端に、
うん、
上下関係が逆転してしまって
、おー。
小諸がどんどん地盤して、沈下していって、上田が上がっていってるっていう、ことが起こるので、
うん。
うん。なんだろう。新幹線だけじゃなくて、まあ、鉄道も空港もそうなんだけど、その場で出ていくお金とか、そこの利用者から得られる経済効果、だけで計算してると、
うん、
実は、それに付随して見えない、影響が、すごい大きいし、
うん、
です、
うん。
なんで、まあ、地方空港も散々作りまくって、まあ、経営がやばい空港とかも日本の地方にはあるんだけど、
うん、
それでも、で、静岡空港も作った時に、反対の声はあったし、今でも赤字なんだけど、
うん、
それでも、そのタイミングで作ってなかった、作らなくて多分反対派が何かで勝って作らないってなってたら、
うん、
多分その後一生できなかったから
、うん、
で静岡って地形的に言って何南海トラフがとかが来て静岡市の両端とかそれこそ何由比のあたりとか新幹線と東海道線と東名とかバイパスとかが全部一緒になったとか、
うんうん
うん、山崩れでこう遮断されたり、
うん、
あとまあ逆の反対側とかもそうなんだけど、
うん、
何そういう山が海に迫っているところの地形のところにある間にある都市って、
うん、
なんか災害が起きてそこが遮断されると孤立するんだよ、
うんう
ん、まあ静岡の場合はそれでもまだ海があるから、
うん、
まあ船って言ってもなくはないんだけど、
うん、
仮に南海トラフとかでそういうところが起きた時に、
うん、
それか空港があるととないとでは多分大違いになってくるね。
そうですよね。うん、
なので目先の金だけで判断しちゃダメです。地上インフラは、うん、できる機運が盛り上がった時に作りました。
勢いでやっといた方がいいと。
そう。まあ、そんな感じですよ。あの、はい、なんで、まあ、あれだね。あの、うん、なんだ、静岡県知事リコールとかできないのかなとか思ってんだけど、できないのか。ずっと思ってんだけど。住民投票とかしたらリコールとかできないのかなとか思ってんだけど。もういくらでもやるよ、俺はっていう感じなんだけど。
ねえ、いつ解決するんでしょうかね。うんうん、ね、本当に会議遅れるってことはありえますよね、このままだとね。
今の状態だと、もう JR 東海は遅れる見込みが高いですって言ってるもんね。
ねえ、うん、困ったもんですね。
そうなんだよ。
うん。
本当にね、それを国が何とかしろやって話なんだけどね。
なんかそう思っちゃうけどね。そういうもんでもないと。
国もそれができないっていう。
うん。いいな、変な話ですね。でも、リニア作るのはほとんど国が潤うっていうか、国のね、県をまたいでるわけだしね。
あ、でもあれだよ、あの、一応プロジェクトとしては、
うん、
JR 東海の子企業が、あの、うん、自前で作る、あの、商品だからね。
ものっていうことでは、うん、そうだけどね。
まあ、最終的には、あの、なんかいろんな話があって、うん、結局政府がちょっと、金突っ込むとかなんか話になったから、
うん。
事業の、あの、個人的な事業じゃなくなっちゃったけど、
うん。
基本的には、あの、JR 東海は、あの、全部自前で作りますって言って始めた。
うん。
うん。
うん、
とはいえ、まあ、あの、影響が大きいし、まあ、何よりも、あの、東海道新幹線が、使えなくなるっていうのは、あの、日本全般に影響するんで、
うん
うん、そういう意味でやっぱり、あの、日本目を作んないとまずいよっていう、
うん、
ことですね。
はい、わかりました。うん。
はい。じゃあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあ、ということでお届けしました、鉄道日特特別版でした。お届けしたのは、太郎健と、
はい、北沢です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。